差別扇動を標榜する団体の公共施設の使用制限を検討すべき。質問者は金子健太郎、共産。差別扇動を標榜する団体が公共施設を利用している事例が多く発生しています。差別扇動行為、ヘイトスピーチへの見解は。
ヘイトスピーチとは、人種、国籍、宗教などに基づいて個人または集団を攻撃、侮辱し、さらには他人をそのように扇動する言動と認識しています。こうした言動は人々に不安感や嫌悪感を生じさせ、また尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせることにつながりかねず、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指す上で決して容認できないものと考えています。
差別扇動を標榜する団体が公共施設の利用・占用許可を申請した場合、区としてもガイドラインなど使用を制限することも検討すべきではありませんか。
公の秩序を乱す使用や器具等の破損など、管理上支障が生じた場合には使用制限を行うなど適切に対処していきます。ガイドライン等は法整備がなされた上で検討すべき課題と考えていますが、今後国の動向を見ながら、都と23区の情報交換の場である人権施策特連絡会等の場において情報共有に努めます。
今夏の参院選、慰安婦問題、子育て支援について、質問者は田中雄太郎、美杉。投票率向上に向け18歳以上未成年への啓発が必要では。
選挙啓発に実績のある NPO の力を活用し啓発に努めます。
非拘束名簿式、ドント式についても啓発が必要では。
比例代表選挙制度は広報誌やホームページで周知を図ります。
朝日新聞が慰安婦に関する自らの誤報を謝罪しました。見解は。また区の友好都市韓国率直内の慰安婦像への今後の対応は。
同新聞社が設置した第三者委員会の指摘を受け、訂正・記事の取り消し等を行ったと認識しています。慰安婦像が設置されている率直高校はソウル特別私立の高校であるため、率直へ働きかけるのは適切でないと考えます。
保育園に通わない主に0歳から2歳児がいる家庭への子育て支援はどう進めているのですか。
ユーキッズ事業や子育て応援券の無償交付等を行っています。
児童館のユーキッズのプログラムは夏休み等は実施されません。特に0歳から2歳児向けの親子の居場所確保が必要では。
子ども・子育てプラザの整備等を進めることで、より広い乳幼児親子の居場所を確保します。
区立施設再編整備計画のロードマップを分かりやすく。質問者は島田俊光、公明。施設再編整備は区民の納得と合意・協力が必要です。施設を一定期間にどう充実・見直しを行うのか、全体像を区民にも分かりやすく示すべきです。見解は。
長期的な施設の全体像を描くことは難しい面もありますが、実行計画や施設再編整備計画の改定の中で工夫していきます。
国や都の施設建て替え等の情報を共有した上で、施設の効率的な運用、区民の利便性、区民福祉の向上に向け国公有地の有効活用を検討すべきですが、見解は。
まちづくり連絡会議を活用し具体的な検討を進めます。
少子化対策、保育園の待機児童解消に力を入れるとともに、将来に大きな影響を及ぼす可能性のある政策推進は先を見据えた計画が望まれます。見解は。
今後の社会経済情勢の変化を見据え、普段の見直し、研究検証が必要と考えています。
国土強靭化基本法を受け、 災害時の対応の現状と課題は。
災害対策本部となる本庁舎は、自家用発電機等で電源を確保し、地域防災無線等を活用し、通信手段を確保します。相互援助協定を結ぶ地域との連絡が課題です。
人に寄り添った高齢者施設の在り方と食品ロス削減について、質問者は山本博子、公明。住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる高齢者施設の整備理念や在り方を、被保険者である区民が納得できるよう示してください。
地域に開かれた施設として、地域の在宅生活も支援できる地域包括ケアの観点を重視した施設整備に取り組みます。
地域密着型特養は比較的小さな土地でも設置可能なので、スピードを上げて施設整備を進められるのですが、所見は。
都営住宅跡地を活用した区内初の地域密着型特養の整備を昨年12月都に対して要望しました。了承が得られ次第計画を進めます。
高齢者施設での伴侶動物との暮らしを望む方に応えるため、前向きに検討を進めるべきです。
入居者の生活を支える選択肢の一つとして、すでに導入している施設の状況や事業者の声を聞くなどして検討します。
食品ロス削減に向け、杉並ごみ減量プロジェクトの活動内容をごみ出しアプリ等で周知してはいかがですか。
ホームページ等での情報提供に努めていますが、ごみ出しアプリ等での情報発信も検討します。
悪質バイトから若者を守るための取り組みと奨学金を給付に、質問者は新庄節子、平和。悪質バイトから学生を守るために、弁護士等の専門家から労働者の権利や労働法を学ぶ機会を作ることが必要です。
中学校社会科の授業や弁護士等を活用した教育活動を行っています。子どもたちの社会的・職業的な自立に向け充実を図ります。
足立区や世田谷区のような奨学金制度の拡充と奨学金の一部給付型への改善を求めます。
他区の取り組みは引き続き注視し、当面国や都の給付型制度を活用するよう周知に努めます。
マイナンバーカード申請を義務と思っている人も少なくありません。リスクの高いカードを使わない権利を保障するため、任意であると周知する必要があります。
国のパンフレット等では分かりにくいため、区では広報やチラシの中で希望者が申請するものであることを明示しています。
介護保険制度の変更により、特養入所が要介護3以上になりました。状況に即して対象を拡大するよう事業者に求めるべきです。
現在要介護1、2の特例入所対象者も、さまざまな要件や事情により入所しています。事業者と連携し、適正な評価を実施します。
地域の声を受け止め、高円寺地域の小中一貫校計画の中止を。質問者は、上保正剛、共産。一貫校を建設する高円寺中は、西側は環七の騒音と道路公害、南側は中央線の騒音など、ただでさえ教育環境が悪い場所です。加えて、杉市小、杉八小、高円寺中の児童生徒に加え、現在の杉三の生徒の一部も通うことになるため、3.5 校分の児童生徒が高円寺中の敷地に押し込められます。それにより、校舎は6階建てで、校庭も縮小され、かつ北側で日中日陰になります。このように、この高円寺の一貫校では、地域で学ぶ子どもたちが失う教育環境、教育条件が多すぎます。こうした劣悪な場所に小中一貫校を作る必要性、必然性は何ですか。見解は。
耕地面積や建築規制、児 児童生徒の通学区域等を考慮し、公園時中の高地活用を決めました。
1月29日に一貫校計画に関する住民説明会が開催されましたが、そこで発言した全員がこの一貫校計画について否定的あるいは反対する意見でした。こうした区民の声を区はどう受け止めているのですか？見解は。
十分な時間をかけて保護者や学校関係者、地域の方々と合意形成を図りながら進めてきたつもりです。
深刻化する保育待機児童の解消に向けた緊急対策を。質問者は山田光平、共産。保育待機児童保護者が深刻な状態に置かれている事例を紹介しました。来年度の早い段階で緊急の定員確保策を。増加し続ける保育需要を正確に把握し、保育定員数確保。都有地においても待機児童解消に資する活用を。
認可保育所を核とした整備を行ってきましたが、待機児童解消は厳しい状況です。一人でも多く預け先を確保できるよう定員弾力化を図り、定期利用の最終調整を行っています。保育需要は引き続き高くなると予測します。子ども・子育て支援事業計画の進捗状況を点検・評価し、必要な措置を講じ、保育施設の整備を図ります。国有地と同様に都有地の積極的活用のため都との協議を進めます。
小規模保育等の卒園後の通い先確保のため、3歳児以降の受け入れ枠確保。保育所整備は居室の一体的確保や園庭を備えるなど保育の質の確保。
0歳から2歳までの卒園児童の受け入れのため、区立保育園の在り方を検討し、地域単位の定員構成について議論を行っています。居室の一体的確保にも配慮します。園庭は可能な限り設置するよう事業者等に指導します。